この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度、相場の福の神こと藤本でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ今世の中サーキュラーエコノミー、循環型経済っていう形で、まあ昔のようになんか大量生産大量消費して捨てちゃうというよりは物をうまく使っていく、はい、これがやっぱり求められていると思うんですけど、このサーキュラーエコノミーに、非常にですね活躍してくれる企業を、ご紹介させていただきたいと思います。今日ご紹介させていただきますのが証券コード5698東証プライム上場、エンビプロホールディングス代表取締役社長の佐野富一さんにお越しいただいています。佐野社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
エンビプロホールディングスは東証プライムに上場しており、現在株価が524円、1単位5万円少しで買えます。静岡県の富士宮市にですね本社がある、あらゆるものの命を生かして使い回すサステナブルな社会を目指している企業になります。2つのアプローチ、ものづくりを支えるサーキュラーエコノミー循環型経済と地域を支えるサーキュラーエコノミー、まあ、これを通してですね価値が循環し続ける仕組み作り、これに取り組んでいる企業です。まあ、今ご紹介したように御社はこのあらゆるものの命を生かして使いますサステナブルの社会を目指す中、現在のメインの事業としては自動車、複合機、自動販売機、小型家電など工場から発生した資源を回収して打ち砕いて選別して素材ごとに分けた上で鉄鋼メーカーや製錬メーカー、いわゆる需要化に納入してるっていうことなんですけど、例えば自動車を例にしてちょっと教えていただきたいと思うんですが。
わかりました。例えばですね、はい、使い終わった、まあ、使用済みの自動車からですね、はい、再利用できる中古部品ですとか、はいはい、あるいはタイヤとかエンジン、はいはい、まあ、ガソリンタンクを外してですね、はいはい、それは大きな破砕機、まあ、シュレッダーっていうんですけど、はいはい、ハンマーが30個ぐらいついてですね、はい、その回転力で破砕する機械があるんですが、
車グワーッと入ってくるんですよね。
そういうことですね、うん、でそうするとその拳台ぐらいまでですね、はいはい、破砕されるん
です、ね、車がバルランバルランになるってことですね。
そうですね、
はいはい、
でまあその金属とか、はいはい、まあ、プラスチックがこう混ざった状態になるんですけど、
混ざってますよね、
はいはい、それを例えば風力選別といいまして、軽いものは、はいはい、分けたりとか、あるいは磁石でつけて鉄を取るとか、うんうん、あるいは磁場の反発力を使った、まあ、はい、渦電流選別機っていうんですけど、はいはい、アルミがピョーンとですね、はい、遠くへ飛ぶような形でそれを選別するような、はいはい、そんな機械を使って、
は
い、素材ごとにこう分けていくというですね、そんなことが主な仕事になってます、
うん、なるほど。あとまた鉄のスクラップや銅やアルミなどの非鉄スクラップをはじめとしたリサイクル資源、これを国内外の需要家のもとへ送り届けてるということなんですけど、例えば海外だとどんな国の輸出多いんですか。
まあ、現在はですね、うん、韓国とかベトナム、うん、インドネシアが多いんですね、うんうんうん、で私どもはこの1993年にですね、日本で初めて、はい、日本から海外に鉄スクラップを輸出したんです、ね、はい、それまでは戦後、う
ん、
アメリカから鉄スクラップを輸入している 日本足りなかった国だったんですが、はいはい、ちょうど1990年頃からちょうど境目ができて、はいはい、私たちは田舎のスクラップ屋で売り先がなくなってしまったんですね、製鉄所が買う量を制限したんですが、はいはいはいはい、それでまあ自分たちで貿易部を作ろうということで作って、うんうん、そして初めて韓国に輸出して、うんうんうん、それ以来ですね、うん、約30年間この事業をずっと続けてきています、
うんうん、なるほど。
で、まあ、非鉄金属も、うん、まあ、国内外ですね、うん、に販売して、うん、まあ、販売力によって仕入れる力をつける、物を集めるのが私たちの事業のも、うん、大事なところなんで、うん、まあ、売りを強くして仕入れ力をつけるような、うん、そんなことをずっと積み重ねてきました、
う
ん、
なるほど。これ輸出するっていうことでいうと、直近なんか150人を迫るような34年ぶりのドル高水準、ドル高円安っていう形なんですけど、このドル高円安っていうのは御社にとってプラスになるんですか。
まあ、値段を最初決めるときにドルで決めるんで、うん、まあ、比較的日本の国内の価格が割安感が出るんですね。
なるほど、なるほど。
で、したがって 一旦売りやすい状況が、うんうん、になります。ただですね、うんうん、そこがもう為替が反映して、うんうんうん、価格がまたそこにリンクしてくるんで、そんなにですね、大きな影響はないですね。ただ、月初に為替を予約するんで、うんうん、それによって月末の為替相場でですね、うんうん、少し影響があるということはありますよね。
あと、今後ですね、この EV 電気自動車とかハイブリッドになると、いわゆるそれにバッテリーが積んであるから、ね、このリチウムイオン電池、これが今どんどん生産されてどんどん車乗ってると、はい、まだ EV って生まれてから、その日本で大きく売れてからそんなに経ってないので、まだ廃棄っていうのは少ないと思うんですけど、このリチウムイオン電池のリサイクル、これにも注力されてるそうです。
そうですね。ただ今おっしゃっていただいたように、2030年とか35年がですね、本番を迎えると思うんです。
えらいことになってきますよね。
そうですね。で、したがって今はですね、電池を作っている、リチウムイオンバッテリーを作っている会社から出てくる、その、工程上の端材とかですね、仕掛かり品で、不良品みたいなもの、そういうものを我々がに売ってもらって、それを物理的な端材選別をして、ブラックマスというですね、黒い粉なんでブラックマスという言い方してるんですけど、そこにはニッケルとかコバルトとかリチウムとか、そういうものが入ってまして、そういうものを、の品質管理、を含めてですね、扱い量を増やしていくような、そんなことで、戦略的な事業なんで、かなり先行していろんな投資をしながらやってます。ただ足元は、それなりにですね、利益は出てはいるんですが、まだまだこれから、マーケットが一気に広がるんで。
どっかで広がってきますよね。
そうですね。今 EV が日本は比較的まだ売れてないんですけれども、それでもやっぱり10年後、15年後ぐらいには大きい。ただ EV に使った後、また低知識の電池にですね、
使いますからね。
使うという、したってちょっと寿命が長いんで、それはどの時点で本番を迎えるかというのは、2035年と思っとけばですね、間違いないだろうなということで、ただやっぱりこの事業をやることによって、いろんな今まで出会わなかった人や会社、その外国の車のメーカーからですね、自分たちが取引できるようになって、今まで間に何か入ってたんですけど、そんな意味では関係性をこう広げていけるんで、まさに戦略事業としての役割を、我々の会社にこう供しているなというふうに、電池以外の商材にも出会うことができるという意味も含めてですね。
なるほど。はい。あと私たちの家庭ごみっていうのは自治体の清掃工場、これで焼却するっていうのは基本だと思うんですけど、焼却炉から出てきた灰、この中に金とか銀とかいわゆる貴金属が入ってる、これも御社回収できるんですか。
これがですね、本当に今もったいなくて、実はヨーロッパでは、2010年ぐらいからもう一般事業化されてるんですけど、日本ではほとんどやってる人がいないんです、
ちなみにどれぐらい金って入ってるもんなんですか。
焼却灰の中には、我々は N 数っていうか、経験数がまだ少ないから、私的な見解とも言えるんですけど、大体1トンあたり 0.5 グラムからですね、1.5 グラム。平均トン中1グラムという言い方してるんですが、で、これは世界の金鉱山が、日本経済新聞社さんの記事によるとですね、10日ぐらい前出ましたけど、金鉱山の品位という言い方、含有量がですね、1.33 グラムパートンなんですね。だからそれに
もう匹敵する。日本のゴミとその世界の金鉱山で掘ってくる鉱石から出るものとほぼ同じぐらい入ってくるってことですか。
しかもそれはですね、金鉱山を掘ればどんどんなくなっていくわけですけど、
ね、
でこの焼却炉は毎年毎年ですね、再生産される金鉱脈、私今最近あちこちで言ってるんですけど、再生産される金鉱脈なんです。
ずっとゴミ出し続けてますもんね、人間だから。
例えばパンパスとか、これ匂い止めとかですね、化粧の美白剤とか、そういうものにも実は銀イオンが使ってるとか、思わぬところに、
そうですよね、なんか化粧品とかで銀とか入ってますよね、
貴金属がですね、金は伝送品とか、おもちゃの伝送、そんなものに入っていて、家庭ごみの中に相当入ってるんですね。でそれが今はセメント原料に活用されている部分もありますけれど、ほとんどが埋め立てられているので、
捨てられちゃうと灰ですからね。
したがってその埋める前にですね、きちっとそういうものを回収するというのは、 すごく重要な仕事だなというふうに思っていてですね、うん、私は今それを寝ても覚めても一方では考えて、
しかも金価格がガーッと上がってるから
最近は特に
いい感じですよね。
そうですね、
やっぱり取った金が下がってたら、まあ、やっぱりちょっとそれはね、経済的にはっていうことですよね。
まあ銅も含めて入ってるんで、うんうん、まあ銅も EV 化の中でものすごく電装絡みで
高くなってますよね。
銅を使うんで、まあ、今銅もどんどん上がってますよね。で金も上がる、まあ、そういう意味では非常にもったいない、
うん、まさに都市鉱山ということですよね。
そ
う
です、おっしゃる通りです。日本、まあ、いわば前処理された都市鉱山といいましょうかね。家電製品やなんかはまだあるんですけど、うんうんうん、一回燃やされて原油化されてるんで、うんうんうん、一種濃縮されてるわけですよね。
なるほど、
そこのに入ってるんで、うん、まあ、もう準備された、うん、金鉱山、もう掘り起こされた後の金鉱山、はい、そのものが目の前にあるというですね。それを今までこう手付けてずっと来たんで、これはいろんな制約があってやむを得ないことなんですよ、日本では。でもそれがこれから少しずつなんか変化しそうなんで、そういうことをですね、まあ国益にもかなうと思って、まあ私もある年齢になりましたんで、お国のためにもですね、自分のためにも、まあこの事業に注力していきたいなと思ってます。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですが。
まあ先ほど言っていただきましたように、サーキュラーエコノミーというですね、いうものが世の中にどんどんどんどんこう定着してきます。で、うん、今までものづくりというのはいいものを作って、うん、そしてまあできるだけ安くですね、うん、販売して、はいはいはい、それから後のアフターをきちっとするというのが、うん、まあ優秀な製造業だったんですけど、うん、これからは使い終わったものも回収して、うん、しかもそこから作られた再生資源を新しいものに使うこと、うん、これが実は CO2 削減のですね、うん、大きな効果があるということで、うんうん、どんどんどんどんそれをやっていく動きがあるんで、うんうん、そこを我々がこう担えるような、そういう、うん、まあ、大きな製造会社のですね、うん、まあ、パートナーに、リサイクル上のパートナーになれるような、うん、そんなことができるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。国策でも後押しあるんですよね。
実はついこの間の内閣で決議されたんですけど、はい、再生資源高度化法というですね、はい、ができまして、これは先ほど言っている一般的な自治体のゴミも産業廃棄物も一緒な形で、うん、処理する業の許可とか、あるいは設置する許可が今までハードル高かったんですが、うん、そこに高度化法に認定されることによって、うん、比較的ですね、そこに参入しやすくなる、はい、規模も大きくできるんで、はい、これから まさにサーキュラーエコノミーをぐらっと後押しするような法律だということで、うん、私非常にこれ期待をしているんですね。まあ、来年の秋頃の施行というふうに言われてます、
うん、なるほど。そうするとまたそこで一気に成長が加速する可能性がある。
そうですね、法的な後押しも含めてですね、うん、ただ一方では別の会社が参入しやすくなるというですね、まあチャンスとピンチがこう、うん、まあ二律背反ですけれども、うん、まあその緊張感を持って楽しみながらですね、うんうん、やっていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。まあ、最後まとめさせていただきますと、エンビプロホールディングスはあらゆるものの命を生かして使い回すサステナブルな社会を目指している企業になります。前6月期に続き今期も利益的にはですね、厳しい状況となりそうなんですが、今後リチウムイオン電池のリサイクルや焼却灰からの金銀など貴金属のリサイクル原料を取り出す事業など、今後大きな成長が期待できる、また国策での後押し、これも期待できると思います。今後の成長を期待して中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード5698東証プライム上場エンビプロホールディングス代表取締役社長の佐野富和さんにお越しいただきました。佐野さん、ありがとうございました。
どうぞありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。